平面主を感謝します。本当にありがとうございます。天のお父様、イエス・キリストの御名によってお願いいたします。聖霊を使わし、真理の御霊である聖霊によって私たちを教え悟してください。そしてイエス様の言葉を思い起こさせて、そして解き明かしてください。私たちは聖霊に寄らなければ何一つ分かりません。あなたが恵んでくださらなければ私たちは良きものを手にすることができません。よろしくお願いいたします。私たちはあなたの御名のもとに集まりますので、お約束通りイエス様がいてくださり、聖霊の導きのもと恵みに預かりますように。すなわち、あなたが私たちに教えようとしておられる真理に預かれますように、イエス・キリストの御名でお願いいたします。アーメン。最近何度病院に行く機会がありまして、まあ自分自身のではないんだけれども、他の人が診察に行かなくちゃいけないことで付き添いっていうかね、まあそういうことで、で主が一つ一つ見ておいてくださってるなっていうのは分かりますし、肉体的な問題解決だけではなくて、おそらくそれぞれ主に愛されていて魂に働きかけられてるんだなっていうのをね感じます。でそれはもう主の御手に委ねるしかないですよね。この地上での短い人生、そしてまたそれをですね、時間はどんどん経過していくわけですから、この短い時にあって神様が何とかゲットするしたい、されたい、心に到達されたいと思っておられるんだろうなと、で働きかけておられるんだろうと、神様の忍耐と恵みをね本当にこうないがしろにすべきではないなと思い、そして祈るばかりですけど、まあそれでとはまた一つ別の話なんですけど、病院に行った時、最近もし皆さんも最近そういう機会があったら、掲示板に書かれているこの一言、目にされたかもしれませんけれど、トリアージっていうのがありますよね。トリアージ、はい、とりあえずではないんだけれども、でもに近い意味だよね。はい、
重症度に応じてその
緊急事態になって、
そうですね、はい、私が先に来てるんだから私の方先でしょうではなくて、重症度っていうかね、まあ、それはその場の医師が
色で受けるんだよ。でも緊急じゃなくても、普通の病院で今やってるんですか？
まあ、私たちは緊急でね行ったところで、そこにこう表
普段は違い
ますよね。その言葉がですね、私たちは神の家としてね、まず裁きは神の家から始まるってありますけども、いろいろ試されて試練を通過して、そして私たちは本当に信仰ゆえに苦しみを主と共にするか、それともそうではないのかっていうのをね、各自選択するところに立たされているんだろうなと思うんですよね。で私たちは、これを聞いていらっしゃる方々、そして共にね御言葉を学んでこられた方々、もちろん私たちは主に対する信仰を最後まで保ちたいと思っているんですけども、その中でいろいろ試されたり試練に遭う、それこそいろんなことが次から次とね起こってくるんですけれども、外的なことっていうのはそれは時の印としてね、いろんな地震や災害は当然ながら起こるんですけれども、それ以上にですね大切なものっていうか、もちろんその災害は重要で私たちにいろんな日常生活に影響を与える要素っていうのが本当にあるので、それは無視できないことではありますけれども、もっと重要なこと、つまり私たちが災害でね命を落としたとしても、それが私たちが永遠の命、 を持って主と共にいれるのか、それともそうではないのかということにはならないですよね。それは決定的な要素では全然ないんです。私たちにとって決定的な要素っていうのは主を最後まで否まないというね、信仰を保つかどうかということなので、世界はどんどんね、戦争、そして政治的にも、またいろんなこう二つに分化されていくとか、いろんなことが起こります。そしてそれは私たちが目で見て耳で聞いて、ああこうなってきたというね、それを感じ取るものがことができるものですけれども、でもそれ以上に私たちがね、本当にアンテナを立てて、そして死守しなくちゃいけないことっていうのはですね、信仰なんですよ。で、信仰こそが神に喜ばれるか喜ばれないかの決定的な要素なんですよね。信仰あるかどうかっていうのは、つまり私たちは信仰によって救われてるんですよね。どういう信仰かっていうと、神が私たちの罪をイエス・キリストを通して許してくださったっていうね、その信仰なんですよね。で、神を愛しておられて、この神についていく、最後まで信頼を通すかということなんですよね。でも私たちが途中でその信仰を捨てるなら、神も喜ばれないんですよね。そこです。で、神は忍耐のうちに全ての人が救われるようにと待っていてくださっているんだけれども、その忍耐をいいことにね、私たちが妥協をし、妥協に妥協を重ねていくと、それは自分のところに戻ってくるということですよ。そして決定的なテストっていうのは必ず来る、必ず来る。それはもし生きてればですよ、主が試されますから、羊かヤギかに分かれますよね。2つです。中間でいいということにはならないんです。いや、私はもちろん羊でしょうっていうかもしれないけれど、でも主を否むということだってあり得るわけです。ペテロそうしましたよ。そして聖霊受けた後でも、ね、律法主義に戻ったんですよ。使徒においてそれが起こったんです。私たちにはそんなことはね、イエス様いるから、聖霊で満たされた体験あるから、そんなことは起こらないなんて、そんな偽りの安心感を抱くべきじゃないと思います。最後までっていう言葉がね、何度も聖書に出てきますんで、最後まで信仰を保つ、信仰によって恵みによって救われたんだけども、じゃあ信仰捨てたらね、イエス様信じているということでやばい立場に立った時に、いえ私は信仰者じゃないですからって言った方がすごい楽で、非常に際どい試練を難なく通過させてもらえると、からもういいなんじゃったらいいんだというような状態では、それは信仰を保つということにはなりませんよね。私たちが主を否定するのは、主もまた私たちを否むと言われていますので、そんな悲しい結果にならないように私たちは警戒してなくちゃいけないです。でもどうしてそういうことが身に起こってしまうのかというとね、小さいことの妥協の積み重ねですよ。で、いつの間にか自分が、自分のあちこちの部分がね、脆くなってたと。そしてそうした試練にテスト来た時に立ち行かないという状態になってしまっているということは十分あり得ます。ですから何がね、本当に自分にとってこれは優先事項なんだということで、これは譲れないというところ、これはね、毎日のね、生活の中で起こっているんですよ。これは譲れないという時にね、自分の美味しいものは必ず食べなくちゃいけないってね、そういうことに自分の譲れないというその重きを置くんじゃなくて、譲れないというのは今日主が導きを与えられたこのことについて一歩前進しなければならないということなんですよ。主が自分にチェックを与えてきたことについて私は顔を背けないね。やっちゃえで、ね、肉の力ではできないです。 なぜなら私たちは神の御心は、この肉はやりたいと思わないのが普通ですよ。肉はまず自分のことを考えるでしょ。自己保存なんです。肉にあっては神の御心はできない。でも主は良心を通して、聖霊の声を通して私たちにチェックを与えられる。その時に私たちが本当にその恵みをいただくのは、立ち止まって主にそのことに関して必死になって寄りすがってできることです。だから主の力が働いて、だからどこで譲れないのかっていうのはね、日々私たちはそこに、そういうところに立たされていると思うんです。それを無頓着な生き方をしてね、声をね、こうただ通り過ぎさせて、つまり何もしないので、もうその声が聞こえなくなっている状態だと、これはやばい状態だと思います。それを繰り返している時、私たちはどんどん主から遠く離れていって、テストに合格できるような状態じゃなくなっちゃうんですよ。主は強制して私たちにその主の御霊の声に従わせようとはされないんです。私たち自身から喜んで自発的に、これはきっと主の御心だから私はやるべき、これが私の飯なんだと言って、誰が何と言おうと譲らないというね、日常生活の流れで、昨日と同じ流れで、ただそれにフォローしていれば平和に過ごして、ああよかったですではなくて、これは私は踏ん張らなくちゃいけない、霊的に主をどうか恵んでください、助けてください、ね、私の肉はそういうのをやりたいとは思わないし、レサジックになって怠慢で何も聞かなかったことにしておきたいという気持ちがつきまといますけども、主に対して信仰を保つっていうのはね、好きであろうとなかろうと主が導かれたことを私は忠実に行いたい、それ一歩、それをやったからって言って救われるとかじゃないですよ。そんな行いによって救われるんじゃない。でも信仰を保つっていうことは、私の全ての罪を許していただいたという、この愛に応えて生きるっていうのが生きた信仰ですよね。ね、でもそれをやらないで妥協に妥協を重ねて、そしてその主の御子に対して心固くなになっていると、いつの間にか信仰じゃない思いで自分は生きてしまっているということに十分なりうるわけですよね。それを本当に認識できるのは自分の真理に対する愛です。真理に対して自分がどう向き合うか、神様に対してどう、自分はどういう態度を取るのかというね、自分の心だけです。他の何者でもない。状況がこうなったから私は信仰を持てるとか、そういうことでもない。ですからこれは信仰の戦いです。戦うつもりでないとできない霊の戦いです。霊的に奮起しないとできない。聖霊の助けが必要です。神に対して全く心を持つ必要があります。打算的な自己中心的な思いでは決してできない。でもこれを一歩踏み出す、教師を一歩踏み出させてくださいという気持ちでやるときね、主は今まで体験しなかったような世界を開いてきてくださると僕は信じます。自分にとっても新しい世界を体験させてくださったなと、本当に信頼して信じてよかったなっていうのは体験してしますし、皆さんもそういうふうにして奮い立って、肉的にというよりも信じる信仰の奮い立ちですね、それをした時に主はきっと報いてきてくださったと思います。私たちはそれはただ過去のあの時はというね、思い出話じゃなくて、日々そこに生きていきたいなと思います。何が最重要事項なのか、自分にとってとりあえず意外と緊急事態かもしれません。はい、信仰の緊急事態。
世界中でいろんなことが起こって、日本でも地震とか異常気象、 いろいろな自然災害もたくさん起きてますよね、うん、同時に経済的な崩壊、うん、すごく近づいてるじゃないですか。
そうですね、はい、
だからいろんな人がいろんなことを警告してます、
うん、
でも私たちそういった面でこれに対してもあれに対してもあれに対しても何が来るかわからないので、うん、全てに対して備えるのは全くの不可能じゃないです ね、うん、ある程度は必要と思うんですけれども、うん、そっちの方向に行ってしまうとね、うん、いくら備えても不十分に感じると思うんですよ。
はい、
でそれすごく危険だと思うのね、
うん、
でそれよりもまず心を備えることでしょ。今の今日のクラス、
うん、
それをまず優先しないといけないすごく思いました。
本当にそう思います、
うん、でそれをしていないと、うん、何かが起こった時にね気が動転してしまって、うん、うまく対応できなくなっちゃうと思うのね。
そうだと思います。
でも心を備えて信仰を日々培っていくことをまず最優先トリアージで最優先するならば、うん、何か起こった時ね、主が導いてくださるという信仰が、
アメン、それは神の約束にありますよね。
そうそうそう、
まず神の国と神の義を求めようというのはこういうことですよね。
そう、
はい、私の心が主から離れているというのは神の義でも神の国でもないですよね。神の国はまず自分のところから始まって神様に対して正しい心を持つ、そして主の恵みに預かっているということに対して私たちは恵みのうちに生きていくべきですよね。だからまず神の国と義を求めるなら必要なものは全て添えて与えられるってあるから、この神に信頼する信仰を保つ一方っていうのは周りのことは神が世話してくださるという信仰を持って生きていくことですよね。神は神様のご自身の御言葉を必ず守ってくださる誠実な神です。じゃあ今日はそのためにお祈りしましょう、ね、果てのお父様感謝します。今日もまたつい最近でもいろいろな試練に通過しておられる方たちもいると思います。また試練のように思えない一日であっても私たちは妥協に負けてしまっているかもしれません。私たちが御霊の御声、あなたの御心、これを行うことに最大の関心を注ぐことができますように、それによって他の全てのことはあなたにとっては不可能なことはなく、また全て小さなことです。あなたにはどんなことでもできますから、私たちがまずあなたの御心に喜んで服従し委ね信頼して進んでいく決意をすることができるように、そしてそれを実際に実行できますようにどうぞ助けてください。あなたは私たちを決して離れず捨てません。私たちがこの信仰に生きていくことができるように助けてください。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。